皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサステナブルファッショントークは、ファッション業界のサステナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサステナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。木村さん、はい、スペイン行ってませんでした？
帰ってまいりました、日曜日に。
いいなスペイン行ったことない。
あのスペインの今回ウィーケンドマックスマーラー の, あのアイコンバッグのパスティチーノっていうのがあるんですけど、うん、そのパスティチーノ、あのいろんな国のクラフトマンシップを毎新作でこうフィーチャーするんですけど、うん、それが今回スペインでグラナダっていう南の方に行ってきました、
うん楽しそうな顔してる。よかったです。
すごい楽しい。もう超2日間の弾丸だったんですけど、うん、もうあのまあマラグラナダってすごいこうイスラム教とキリスト教のヨーロッパの歴史が本当に詰まったみたいなところで、うん、アルハンブラ宮殿ってご存知ですか、うん、そこがこうあのイスラム教のトップが持っていたりとか、イリスキリスト教が持ってたりとか、まあ、そういうヨーロッパの歴史を学びつつフラメンコとか、
キムさんのラインが届きました。で、ね、毎回このくだりあるんだけど、
なかなか覚えない私がとか、まあ、フラメンコレッスンしたりとか、
うん、フラメンコレッスンいいの、
あのモデルの浦浜ありさちゃんと一緒に今回回らせていただいたんですけど、うん、とかと一緒に初めてやりました。
すごい。私フラメンコダンサーになることを4歳の時に目指したことがある、ペルーに住んでて、フェルーってスペイン語圏、そうで、お習い事がフラメンコだったの。でも写真撮ったら母親が愕然として、あなたのは盆踊りだわっていうのが結構トラウマですでもそういういいですよね、その、まあ、クルーズショーとかもそうだけど、地元の文化とかをこう体感して、うんうん、で人と会ってっていう取材が本当に体に入りますよね。
本当に思いました、あの、うん、前回の私たちの特集も職人技っていうのをフィーチャーしましたけど、うん、やっぱり今ラグジュアリーブランドも見ているところがそこ で、うん、そうですね、なぜかっていうと、うん、やっぱり1点商品にどれだけリッチなストーリーを込められるかって、これからの先すごい重要なコンテンツだと思ってて、 yes, yes.、うん、そこに職人だけじゃなくて旅とかその土地の文化っていうものをこう詰め込んで体験として提案するっていう、ウィーケンドマックスマーラは上手だなと。
本当、あの、まあ、それの京都版の取材を一昨年かな、はいはい、あ去年行ったんですけど、うんうん、もう京都なんて知ってるようで、でもそのマックスマーラの製品を通じて、私の時は川島セルコンさんとか織物さんとか行ったんですけど、知ってるようでやっぱり知らなくて、うんうん、で行って本当にむしろマックスマーラ、イタリアのブランドを通じて京都を知るみたいなところもあって、うん、そういう力ありますよね。
思いました。今日の本題はあの向こうさんのカルティエのイベントについてちょっとお聞きしたいんですけど、
先々週であの大阪関西万博にカルティエがウーマンズパビリオンって出してまして、はい、でそれのオープニングセレモニーと、あの翌日に、連動して、頑張ってる女性たちを称えますっていう賞があるんですけど、それの授賞式とラウンドテーブルっていうのを言ってたんですけど、ちょっとこの半年間の、まあ、産地取材重ねてきたは素晴らしかったんですけど、うんうん、もしかしたらそれを超えはしない、同じぐらい、うんうん、すごいインパクトのある取材ができました、なんかあのまずそのセレモニーが感動的だったんですけど、うんうん、まあ、ちょっとそれ話時間なくなるから置いといて、大丈夫かなんか焦るみたいなあのニュージーランドの元首相のジャシンダ・ケイト・ローレル・アーダン首相、元首相もいらしたんですよ、うん、
はいはいはい、
ちょっと壇上に上がっていらっしゃって、私と思わず本物みたいな驚いたんですけど、彼女がいらっしゃって、まあ、こう全体的にこの女性のリーダーシップ、ロールモデルを称えるということがまあ大きな、うん、あの骨格だったので、まあ、その象徴としてあのアーダンさんが来て、もいいこと言うのよ。
彼女をニュージーランドの首相でなんか人気在任中に産休を取ったみたいな、
そう首相の時に産休を取って戻ってっていうことで、そういったこと、まさにロールモデルだなと思うんですけど、あのすごい、まあ、いいこといっぱいおっしゃってたんですけど、うんうん、まあ、あの印象的だったのが、なんかこう見える範囲にないものは変えることもできない、だから私たちは少女たちが自分は何が可能なのか、あなた何できるのって女の子たちに聞くのではなくて、 その子たちが選べるような選択肢を提示するのが私たちの仕事だみたいなことをおっしゃっていて、でそういうことをしている女性をエンパワーメントしようという話だったんですけど、いいこと言う。そう、知らないものは選べない、
うんうん、ロールモデルの存在意義ってそこですもんね。
そこですか
いやなんかこう見せる、
うん、
できる人が見せていく、
うん、
そこからインスピレーションを受けて初めてこう自分の人生が描けるみたいなことの
重要性ですね。そうそう、なんか同じことそのオプションっていう言葉じゃないですか、選択肢って、
うんうん、
私初めてこのオプションって言葉をすごく説得力がある英語として理解したのってステラが言った時だったんですよ、うん、ステラ・マッカートニーが、はい、でサステナビリティについてステラ・マッカートニーが語った時に、デザイナーの役割っていうのはやっぱりこのオプション、選択肢をちゃんとみんなに見せて選べる状態にすることだっていうことをおっしゃっていた時に、選択肢っていう言葉の重みを痛感したんですけど、
うん、
今回もそれを彼女たちの場合は、彼女たちの今回受賞した9人の女性が女性起業家が受賞したんですけれども、行動でこう見せるというか、その選択肢をものではなくて、
うんうん、
っていうのがね本当にね素晴らしかった本当に本当に素晴らしかった。
他にはどんな方がいらっしゃる？
ですね、全部で9人で、カルティエ・ウーマンズ・イニシアチブ・インパクト・アワードという授賞式だったんですけれども、はい、あのテーマが3つありまして、地球の保護というテーマと、生活の向上っていうテーマと、うん、機械の創出っていう3つあって、それぞれに3人から3人ずつ選ばれるんですけど、ちょっといいことをおっしゃってたんでいくつか言っていいですか？
はい、どうぞお願いします。
例えばちょっと私が言うと一気になんか普通今読もうと思った瞬間まあ9人いた中で一番ファッションに近い人言いますね、はい、アクセスのない地域に生理用品を届けたかった、
うん、
インドでの話なんですけど、うん、でもプラスチック製では別の問題を生んでしまう、だから使っても環境を汚さないナプキンを開発したというクリスティン・カゲツさん、インドの創業者の方の発言なんですけど、うん、なんかこうタブーなんですって、インドの中でこの生理の話をするとか、うん、まあ、同じくインドの場合はトイレっていうテーマもあったんですけど、そういった話がそもそも表出して言えないっていう中で、このナプキンみたいなものを女性が開発して世に届けるっていうことがどれだけある意味リスクかっていう中で彼女はやって遂げてるんですけど、しかもそれをバナナのバナナだったかな、繊維で成分解してで作って、自分たちの問題を解決したからといってそれを海に流して、海をだったら意味がないからっていうことで、うんうん、すごくないですか？
すごい、
なんかあれイマイチだな。
いやイマイチじゃない
この9人の、あ、ぜひ記事を読んでほしいんですけど、うんうん、はい、9人のインパクトのある言葉を抽出してちょっと長い記事書いたんで読んでほしいんですけど、世界にはね頑張ってる人がいっぱいいるな。例えばケニアって救急車が昔呼んでも162分かかってたんですって。それを15分に縮めることを実践した女性とかね、あとそのインドのトイレ問題ね、これはナミカ・バンカさんが、まあ、トイレがない日常が日常だったインドで排泄と向き合うビジネスを立ち上げたということで、女性たちに泣いて喜ばれたと、ありがとうと。でこういったこと、インフラって本来国の仕事じゃないですか、
うんうん、
でそれをなんで民間のあなたがこんなことをやったんですかって言ったら、問いに対して私たちも必要だって声を上げてこなかったっていうことを、うん、なんていうのかな、私たちも上げてこなかった、だからこのなんか行政の仕事やってない、できてないないっていう不満を言うのではなくて、だから声を上げたんだ、上げてこなかったから上げたんだ、うん、で結果行動したんだっていう、まあ、その行動力よ、
うん、
まあ ね、うん、そんな方たちばかりで、水の問題とか、
うん、
あと夜
パワフルですね。
そう、ヨルダンでは子供が1年間に読む教科書はわずか1冊6分っていう現状、なぜなら言語が 多数あって一つの中に、うん、だから子ども学習の中で一つの、あの例えば学校家で話されるのはアラビア語だのと学校で教わるアラビア語がすごく乖離してる、うんうんうん、するんだって。だから本を読む機会が少ないものを大きく変えた人とかね。
へ、
木村さん何しますか。
いやいやいやこの並びで何もあれですけど、でもそういう現場で絶対その、例えば私なんかはこう教育にも教育の現場にもアクセス簡単ですけど、うん、そういうヨルダンとかインドとかで女性で生まれてきて声を上げる立場に行けるまでも絶対大変だったわけですよね。
なんかやっぱり、ね、危ない目にも皆さんいろいろあってますね、うん、話を聞くと。し、起業家なんてやるもんじゃないよっていうメッセージもいっぱいありました。孤独だしみたいな。だからこそ多分こういうカルティエみたいなアワード意味があって、
うんうん、
まあ、基本一人から始めて頑張ってるんだけど、それをちゃんと称えられる、称えてもらえる、うん、しかも同じような仲間と会う機会があるっていうことが彼女たちが月に進むパワーになっている。
うん、だしから、こうシスターフットが生まれる、
そうそうそうそう、
きっかけになりますよね。それはなんかあの向こうさんの記事で、これはでもそもそも女性のエンパワーメントがいかに持続可能な社会を動かすかっていうのが大きなテーマだったわけですよね。
あ、そうですね、うん、あの、まあ、持続可能のテーマいろいろあるじゃないですか、うんうんうん、その中の、まあ、いろんなテーマを取り上げているんだけれども、やっぱり基本的にはあの生かしきれてない女性の力を、うん、でそれを彼女たちを、ちゃんと力を引き出して応援して、あとすることでより実現、持続可能なものが実現、社会が当然しやすくなるっていう、うん、マンパワーが増えるしとか、うんうんうん、そういうことでもあるという考え方ですね、う
ん、なるほど。なんか向こうさんもでもロールモデルですよね、ファッション業界。
そう、分かんない、せっかくしてないけど、ちょっとやめよう、そっちに持ってかないでくれ
そっちに持ってかないでくれ
え、うん、ありがとう、そうかな、ありがとう、頑張ります。
私からするとそうです。
もう一つカルティエの、ビニロン会長が発言されていて、
はいはい、
すごい重要だなと思ったのが、うんうん、男性へのメッセージだったんですよ。
私ここのパートが好きでした。
ちょっと読んでくれる、長いからどっかかいつまん、
読んじゃいますね、
うん、
男の子は本当の男とみなされることを恐れる必要はない。なぜなら本当の男なんて存在しないから。いるのはただの男性たち。私は全ての男性に呼びかけたい。ジェンダー平等のために行動を起こそう。私たち自身のステレオタイプから自由になるために、そのためにはあらゆる人が意思決定の場につかなければならないと語りかけた、うん、さらにフェミニズムは男女の戦いではなく全人類の共通プロジェクトであり、女性が栄えれば人類が栄える、そして私たちが共に行動すればより未来、より良い未来を共に作ることができると女性をエンパワーメントし行動することを呼びかけた。
素晴らしい、
素晴らしいです、
素晴らしい、もう本当ビニロン会長尊敬します。木村さん的にはなぜ素晴らしいと思った？
なんかやっぱフェミニズムとか女性のエンパワーメントを語るときって当事者だけの問題になりがちで、なんかそれはともすると対立を生む男対女みたいになりがちな議論じゃないですか、うん、それを男性であるこの会長、ビニロン会長が、あのそんなものはここで今問題にすることじゃないというか、全人類共通の問題だって言ってくれることによって、
うん、
この問題に参加して自分たちも当事者であるって思う人が増える発言だと思った。私は本当このジェンダーの話をするときにいつもそこが引っかかるところで、
うん、
じゃあ女性の生理の健康問題の話をするってなったら女性の問題じゃないってなりがち、うん、でもそれを解決するためにはみんなが協力しなきゃいけない、いろんなステークホルダーが入って議論しなきゃいけない問題なのにっていうのがいつも難しいところだなと思ってたので、うん、カルティエの会長がこうやってこういう場で言ってくださるのは一番エンパワリングだなと思います、う
ん、本当ですね、うん、私このメッセージの前半の本当の男なんてならなくていい、いないんだからみたいな下り、私ここ好きですね、
うんうんうんうん、
だからやっぱり可視化されきってないのかなと思うのが、男の人たちの 苦しみ、
うんうん、
苦し
ね、
あると思うんですよ、うん、でそれをなんか言葉でこうアウトプットしたというか可視化して見せたっていうフレーズなので、まあ、こういいなと思いました、うん、でなんかあのサステナビリティやってるとソーシャルイノベーションっていう言葉よく、うん、出てくるじゃないですか、うんうんうん、で分かってるようで分かってってなかったって今回思ったんだけど、うん、ソーシャルイノベーションイッシューとかなんかああいうじゃないですかでそれと多分サステナビリティってすごい密接なんですけど、まあ、簡単に言うと社会課題を解決する事業や取り組みアイデアのことで、これがいいことではなくて事業なので、うん、ビジネスとして成立していく生かせようっていう取り組みなんだけど、その事例が今回たくさん見れたし、まあ、カルティやってることもそうだし、やっぱ、うん、いいことじゃない、
うん、
いいことだからやってるわけじゃないっていうとこと、うんうん、ちゃんと儲からないといけないんだ、ビジネスならないといけない、続かないんだ、いいことがっていうことが、その9人とカルティの言葉から、だからサステナビリティやってる私たちもちゃんとビジネスとして接続して継続していきたい、
うん、
本当にソーシャルイノベーション、
うん、ソーシャルイノベーション起こさないと
体感したね、うん、
イベントだった
イベントでした、
ありがとうございます、
はい、
じゃあ今日はカルティエのイベントのご報告をいただいたところで、
はい、マックスマーラのご報告をいただいたところで
ありがとうございました。じゃあまた来週もよろしくお願いします、
はい、良い6月を。